ご神君、一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。神より金光大臣に尽きぬおかげを話にしてくだされてあるのだから、よく話を聞き、守ることが信心になることで、おかげを受けて、体で表し、真心で人に伝えていくのが信心である。教祖様の生きられ方を実意を持って勘習うことです。教祖様の生きられ方を実意を持って勘習うことです。と師匠は教えておられます。これは教祖様というところを師匠大坪宗一郎氏と変えても良いかと思います。師匠の生きられ方、あるいは信心の進め方とも言えると思います。師匠の信心の進められ方、それこそ実意を持って勘習うことですと言えるのではないでしょうかね。その師匠の信心の進められ方の一つとして、先日申しましたように、師匠の感性で師匠は信心を進めていかれた、あるいは天地金の神様のお心を監督していかれたというのですね。ですから、その直感というものを師匠は大切にしておられたように思いますね。ですから私どももやはりその感性を磨く直感を大切にしなければなりませんね。師匠がお知らせをいただかれる、それがダイレクトに神様から右だ左だということもあられたのでしょうけれども、遠回しにお知らせがあるというのでしょうかね。いわゆる、まあそれが信心のある意味一つの楽しみでもあるのでしょうけれども、あんまりダイレクトに言われると面白くありませんね。で、謎かけのようにして出される、その方が謎解きの楽しみがありますね。そういう感じのところもありますね。いわば神様が、あるいはご神願を持って、お知らせをくださる、お夢を通してでもくださる、そしてそこに師匠が直感とおっしゃっておられますね。その感じる、こう直感したと、その師匠が直感されること、それを神様のお心の表れとして、今神様がこういうことをおっしゃっておられるのだ、こういうことを別れとおっしゃっておられるのだと、その直感する、その直感ですねを大切にしておられた、また私どもも大切にせねばならないと。まあ研修の時にある方がお夢をいただかれた、そのことをお話しされ、さあみんなはこれをどう思うかというようなことを問うておられましたね。いわゆるみんなが何を直感したかということなのですね。その直感することが師匠が直感されることとやはり同じであればありがたいことですね。まあ、いずれにしろ神様がその人が直感するものを何か教えようとしておられるのでしょうね。何かあれはテレビでぼーっとしてるんじゃねえよとかいうのがあるそうですね。 ぼーっとしててはいけないのです。何かことがある、お知らせをいただく、ぼーっと夢を見てはいけないわけです。夢を見た、そこに、あ、これはこういう神様のお知らせに違いないと何かしら直感をするということが大切だということですね。先日の北条絵の話ではありませんけれども、北条絵をいただかれ、ある修行僧の先生が辞書で調べられたら、金光明鏡、流水の儀ですか、金光明鏡と書いてあったと、まあそう読まれたのですね。それで師匠は、それこそ金光鏡は明鏡だと、そう直感されたわけです。ところが理屈でいくと、あれは明鏡ではありませんね。本当は金光明鏡と読むらしいですね。金光明鏡流水の儀という、その金光明鏡、それをその先生、修行僧の先生が読み違えられたのでしょうね。明鏡を明鏡と読まれたのだと思います。それを師匠は、いや、それは間違ってるよではないのですね。それをそう、そのまま直感で捉えられた。そして、あ、これは金光鏡は明鏡だと捉えられたわけですね。まあ直感されたわけです。その明鏡はもちろん、明鏡の明鏡は名前の名に教えるという字ですかね。いわゆる何々の世界の明鏡だと言われる、その明鏡ですね。もしこれが明鏡ならば、明るいお経ですね。本当はその金光明るいお経、金光明鏡と書いてあったわけですけれども、その読み違えられて、それが金光明鏡となった。それが師匠が直感されたのは、明鏡ではなく明鏡を直感された。そして金光鏡は明鏡だというご理解になるわけですけれども、神様がそうおっしゃったこととして、師匠は金光鏡は明鏡だと直感されたわけですね。その直感を大切にしていかれたということですね。まあですから、本当は金光明鏡ですよと、こういう字を書いて明鏡ではありませんよと、まあ言ってしまえば、なるほど、それが本当なのですけれども、師匠の感性では、その修行僧の先生が読み違えられた、そのこととても勘ながらなこととして、そしてそこに神様のそれこそお知らせとして、明鏡として、その直感していかれる。そこからまた信心の進展があるわけですね。師匠の信心の進められ方というのは、そういう風ですね。ですから、その直感をするということが大変大切な役割を担っていますね。私どももやはりその直感を大切にしていかなければならない。またそこにぼーっとするのではなく、何かを直感する、いわばそれには針が落ちた音にでも意味があるという見教えがありますね。ですから、そういうどこからでも神様の声を聞こうという耳を研ぎ澄ます、そういう姿勢がいると思いますね。ぼーっとしてたのでは、ぼーっとしてるだけですから。直感をするためには、そこに耳を 研ぎ澄ますということが、やはりその精進が言うということではないでしょうかね。師匠はそのご自身の直感されるところを大切にしてこられた。また私どももそうありたいものだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。